はい、おはようございます。もう本当にもう、まあ、共謀罪が、まあ、朝なんですけども、可決、成立したということで、まあ、これ本当にひどいなと、まあ、昨日からね、なんていうんですかね、まあ、本当やったら、法務委員会で採決っていうかしてですね、それで本会議で、可決させるっていう流れっていうのが言われてたんですけども、まあ、その法務委員会での採決っていうのをすっ飛ばして、これを中間報告っていうんですよね。中間報告を参院本会議ですればですね、法務委員会で採決しなくても、本会議で、可決させることができるというね、中間報告っていうのをやれば強行採決ができるということでね、まあ本当これなんか民主主義の手続きっていうのをまあ無視したものとしか思えない。まあだから昨日は野党は必死に抵抗してて、今朝まで粘ったんですけども、まあ残念ながら力及ばず、成立可決されたと。自民党、公明党、維新の賛成多数で可決成立ということでね、まあこれ本当ひどいなと。何の話し合いをしたんやっちゅうね、審議の内容にしてもね、もうなんか言えば言うほど、金田法務大臣にしても、官僚にしても、言うことが矛盾したものが出てくるっていうね、何も解決されてないものを、強行採決したっていうね、まあこれは本当、だからここでね、まあ僕なんかもう本当にこれは許し難いと思うんですけども、まあやっぱりそのおかしいと、思う有権者の人も多数いるわけでね、やっぱそれを、やっぱ次の、まあ、直近だったら都議選もありますしね、選挙とかにやっぱつなげていってほしいなと思うんですよね。だから本当にね、がひどいと、安倍政権ひどい、もうこれでもう、共謀罪も通ってしまったから、もう日本は終わりだと、なんちゅうな、まあ、それでなんか政治に無関心になったら僕は本末転倒やと思うんでね。いや、だから、ひどくなったからこそ、さらに政治とか選挙に関心を持って、どうやって変えていこうかなっていうことを、考えていきましょうって僕は思うんですよね。まあ、その安倍政権にしてもね、なんて言うんでしょうかね。なんかこう、これだけ、その、手続きをすっ飛ばすと、法務委員会とかもね、それだけ必死になってるっていうことなんですよね。まあ、安倍さんの体調不良説っていうのも、まあ、週刊誌にも出てたり、とかしてるみたいなんですけども、まあ、そういうのもあるかもしれませんし、加計学園の問題の追及ね、まあ、それに加えて、加えてですね、森友の問題も、あったわけですから、もうかなり都合が悪いと、都議選に影響が出ると、これ公明党もね、公明党は都議会では自民党とは組むのを解消したんですけども、まあ、公明党にだって影響が出ると、法務委員会、公明党が委員長ですからね、宮城由紀子さんが言ってたのは、そういう乱闘騒ぎを法務委員会で見せたくないからですね、法務委員会をすっ飛ばして、本会議で中間報告という形をやって強行採決に持ち込んだと。それもなるほどなと思いましたね。いやでもそれだって、逆に今マスコミですらですね、読売系の日テレですら、いやこれはどうなんだと、裏技っていうかね、奥の手を使ったっていうことで、批判があると、まあ今朝までね、今さっき決まったばっかりなんですから、いやさらに僕は批判っていうのはね、大きくなるんじゃないのかなと、いや思うんですけどね。まあでもね、やっぱ僕はね、が反対する人たち、これで終わりと思ってほしくないなと、いや、なんか、これ通ったら日本が終わりだと、言う人は、まあ、いろいろ、いてるんですけど、いや、通ったからこそ、どうやっていきましょうかっていうことを、さらに考えるっていうことが僕は大切だと思うんで、まあだからね、これでなんか通った後の失望感で政治に無関心になるっていうのは、それは僕はね、違いますよと。やっぱここで関心を持った人を、次の選挙とかね、 政治課題につなげていくっていう動きも僕は大切だと思うんでね。だからここから頑張っていきましょうと、なんて言うんですかね、夜明け前は一番暗いと言いますからね、暗黒社会にになったらなったで、夜明けは近いのかもしれませんと、まあ、いうことでね。まあまあ、あとは、まあ、これ昨日はね、ストーカー法が改正されたっていうのが全面施行されたっていうことで、これは、まあ、僕個人的にはね、やっぱストーカーに被害に遭ってる方、まあ、特に女性ですね、っていうのが結構いてはるんでね、まあ、気ぃつけてほしいなと。いや、僕なんかやっぱその、やっぱ極力ね、そのストーカー相手、本人を刺激せずに、やっぱり警察の、力を使ってですね、僕解決していくのがいいのかなと。まあ今までだったらですね、警察に相談して警告を出してもらって、それで逮捕するかどうかという流れやったんですけども、まあそれが、もういきなり、警察に言ったらですね、いきなり逮捕っていうのもあり得ると。警告とか何にもなしでね。だから僕はやっぱ警察はね、そういう意味で利用したらいいと。まあ、共謀罪では、警察っていうのは、今後どうなるのかなって不安ありますけども、まあ、一方でネットストーカーとかね、ストーカー問題に対しては、僕は警察を積極的に利用すべきだと。まあ、すでに今年1月から、施行されてて、逮捕者も結構出てると。いうことでね、ネットでその、なんちゅうんでしょうかね、いろいろありますよ、本当に。誹謗中傷みたいな、ことだったり、盗撮っていうかね。でもそこにね、あえてやっぱ僕は刺激するっていう、策っていうのは余計ストーカーをつけ上がらせるっていうか、材料を与えて、るだけになると餌を与えるだけになってしまうんで、まあだからですね、まあもちろん全く遮断するっていうのをまたこれを逆上させるっていうのはあると思うんで、まず警察に言うね、これほんで非申告罪っていう過失だっていうことで、本人じゃなくても第三者が警察に言ってもですね、それは有効になると。っていうことでね。だからそういう、ほんといろんな人が、いや、この人ストーカーだと、警察なんとかしてくださいと言えば、動いてもらえるかもしれないということでね。だからとりあえずもういろんな証拠、こんなに証拠ありますと、ね、ネットでもこんだけ、連日、こう、誹謗中傷されてるとかね、写真アップされたりとか、っていうのをやればですね、本当警察動くかもしれませんので、現に逮捕者も出てるっていうことなんでね。いや、もう気をつけた方がいいですよ。なんかもう本当にね、もう、ちょっと、いや、若い人じゃなくて、年いった人が、ストーカー化してると。まあ、60代、50代、60代、とかね。だから、やっぱ結構ね、でも重症化してるような気がするんでね。やっぱこういうのはね、警察に任せるのが一番かなと。で、まあ、逮捕したとかね。そういうのを刺したらですね、まあ、ちょっとはもう近づかないようになるんちゃうかなと。まあ、近づいたら近づいたで、また逮捕、禁止命令とかですね。まあ、いろいろありますんでね。だからまあ、泣き寝入りは絶対しちゃいけない。常に警察に相談したり、証拠というのは提出したりして相談すると、いうことが僕は大切なんじゃないのかなと、思いましたね。まあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。